morning, everybody.
Good morning.
If you are a native English speaker, we've tried to hand out for you. If you don't have one, if you go to the back, Elise has them. Ideally, I want to be able to do this, to share this in both languages. I want to be able to do that for everybody. But sometimes it is a challenge to be able to say anything worthwhile in either language when we have to try to translate back and forth. So today I'm taking a page out of the Book of Ben, and we have written the English translation for you. So I apologize, I don't want you to feel at all like you're being ignored. In fact, I hope you feel loved and included by this. This is something for you. So we're going to speak in Japanese, but if you'll follow along with us when we're speaking. There will also be some pictures up there today. In December, there were five of us that went for Japanese and myself. And that's one reason why we've decided that we're going to do it in Japanese today. Because for everybody except me, it's their native language. But one of the team members, Shinsuke, couldn't come today. So just the four of us, myself and Hiroaki and Keiko-san and Fumie-san, will share with you today. But I hope what you'll see over time, kind of our hope, our goal, is not only to share what God is doing right in this time, in December, but what he's been doing from the beginning and how he's working and how we hope to be used by him in the future in this world. So I hope you can see that. Okay. Love and serve. 愛と奉仕という言葉をよく使います。で、それが私たちの、その一番根本的な部分、愛を持って奉仕をするということをカンボジアに毎回行くときにそういうつもりで行きます。人はアジアミッションフォーラムということが聞いたことあるかもしれない。そのアジアミッションフォーラムはアジアの各国のキリストの教会が毎年集まっているわけです。今年私がそのホストになります。頑張ります。でも2006年はカンボジアのシェムレプ市 で、あの、開いて、そのアジアミッションフォーラムの後に、何人のリーダー、あの、ベンもその時に行って、何人のリーダーを集まって、私たちにビジョンを与えてくださいました。神様はアジアの教会を通して、またマーケットで、またアンコールマットであった子供たちを通して、何かをやりたいと強く信じています。そこから2007年に、各国の青年たちを集まって、あのユースキャンプ、その青年キャンプ、Anchor of Faith というキャンプを開いて、でただ集まって遊ぶんじゃなく、その奉仕を通して、私たちの信仰がもっと深くなり、またお互いにその信仰をシェアして、奉仕をすることによって、私たちが成熟することを目指しています。ガク、タクミ、サキちゃん、今日あの今朝その3人も一緒にいて、その3人もそれを通して大きい自分の人生の中に変化がありました。2008年に、ベドク教会の牧師先生パク・フォクさんと僕が話して、またもっと何かができるんじゃないかと話していました。もっと深くそのビジョンを持って、私たちが成長するじゃなくて、私たちにいいものとしてじゃなく、そのカンボジアにいる人たち、カンボジア人のために、カンボジア人にすごくいいものとしてやりたいなと思いましたし、また青年だけじゃなくて、いろんな年齢の人を連れていて、誰でも何かができることはあるはずから、青年だけじゃなく、若い者から年上の方まで連れていて、その奉仕をしようとというビジョンを受けました。でその目的は、もう自動的にもう何回もその年に何回もあって犠牲的にそのコミットメント、その約束を守って、そこから関係づくりがもっと深くなるはずと信じていました。その祈り、そのビジョン、その希望を通して、この Love and Serve というミッション、愛と欲しいというミッションが始まりました。2010年、約2年前、僕がミート教会に来てから、ミート教会も一緒にそこに入って、ミート教会とシンガポールのベドフ教会のパートナーシップを持って、で一緒にこのミッションをやっています。僕の立場から見ると、やっぱり一人だけじゃなく、教会を通して、それからミート教会とベドフ教会がそれを一緒にやるのはすごく意味があると思います。成長していると証ができます。もちろん、あのみんな一人一人が行けるわけでもない、みんなが行くべきでもない、だけど私たちその共同体、その家族を通して一人一人はやることはあると信じています。例えば将来にもし神様の御心だったら、カンボジアの方で学校を建てたいと思います。それを開拓したいと思います。まず今の子供たちのためにそれをやりたい。でも将来にその子供たちが先生になって、他の子供たちに祝福することも目指しています。でもそういうようなビジョンがあるんだったら、やっぱり一人、二人、十人がそれはできない。それはやっぱり全員が協力しないといけないです。 そこでは私たちも神様も両方役割があります。この間静岡県で厚さんと僕がコンフェレンスに参加して、その先生の話を聞いて、旧約聖書のダビデとモーセの話を読みました。神様はビジョンを持って、神様は計画がありました。ただ誰がその祝福、そのビジョンをいただく人を探しに行った。神様は私たちができる部分をやらない。なぜかというと、それは私たちの役割。神様は神様の役割を絶対にやります。それを前に準備してやりますし、これからの神様の役割もやります。でも私たちができることは、神様がそれを私たちに期待しています。ダビデがその石を取って投げる、それはダビデの役割でした。でも神様がその石を取ってゴリアテの頭にぶつけて、でゴリアテが死んでしまった。それは神様がやった部分。モーセの役割は杖を取って海の上に出した。それはモーセの役割。でも神様の役割はその海を分けて、でイスラエル人がそれを取ってエジプトの奴隷から自由になりました。そう考えると私たちの役割は簡単です。石を取って投げる、杖を取って出す。でもそれを通して神様は何でもできると信じています。今朝ヒロ君とケイコさんとフミエさんもこの旅に関する分かち合う時には、私たちの皆さんのための祈りは、一人一人私たちみんながダビデのようにモーセのようにその希望を取って神様に従って喜んでその役割を取ることを祈っています。
こんにちは。
こんにちは。
自分は、今年の12月に、それで昨年の12月も、2回目になるんですけど、カンボジアの奉仕活動に参加していただきました。カンボジア向こうに行って、自分たちはミートリーゲストハウスという現地の民宿に泊まっているんです。で向こうは年中暑くて夏みたいな、日本の夏みたいな気候なんで、一日終えるともう汗だくで夜は早くシャワー浴びたいって、で最初の夜、この前の旅の最初の夜、シャワー浴びてちょっとひねってシャワー出してお湯出るの待ってたんです。でこう待って待ちながら待って1分くらい待ってたら全然お湯出なくてあれと思ったら、見たらなんですかね、ボイラーがないんですよね。おととしはついてて、ちょっと今ぬるま湯だったんですけど、それでも出て、昨年は水シャワーを5日間浴びて、いくらなってもちょっと肌寒くて、そんな体験をしました。ちょっとカルチャーショックでした。で、シンガポールに、カンボジアの旅行終わってシンガポールに帰ってから浴びたシャワーはちょっと気持ちよくて、やっぱりお湯で浴びるとさっぱり感もまた違ってくるんですよ。でその後日本に帰ってきて浴びたシャワーもっとやっぱりやっと綺麗になったなと思ってそうですね、そのシャワーの差ですごく感じたものがありました。でそこで自分はこれカンボジアの人たち味わったら絶対気持ちいいだろうなとか、どう思うかなって、これもしシェアできたらすごくいいんじゃないかなって考えたんです。 もうまあこれ本当はシャワーどうこうだけじゃなくて、シャワーの例は例えばシャワーなんですけど、シャワーだけじゃなくて生活の基準、生活基準がカンボジアの人たちの生活基準がもし今の日本ぐらいに上がったら、きっとみんな幸せになるんじゃないかなって、そんな考えが旅の後浮かびました。でもこれってすごくなんですかね、フェアリー、傲慢な、自分の傲慢な考えだってすごく気づきました。で、旅の中で毎日朝にデボーショナルの時間を持ちます。そこで一つ自分の心にグサッと刺さった質問がありました。それは、助けが必要な時に、もしあなたが助けを受ける時、どっちの助けを自分は受けますかっていう質問です。一つは愛する友達として、友達として思い合った、心配して思い合った助けか、もしくはもう一つはそういう状況にいるんだ、かわいそうだな、じゃあ助けてあげようっていう助けなのか、その質問にすごく自分は心打たれたというか、目が覚めたというか、人はいつもこう人を助けたりとか、まあ、特にカンボジアは貧困の国というイメージはやっぱり強いので、助けに行くとどうしても後者の方が哀れんで、ああもうかわいそうだから助けなきゃという思いがすごく自分は強いんですね。カンボジアの、さっきもジョエルが言ったんですけど、今回これから数ヶ月間通してこうもうちょっとカンボジアの格好の活動だけじゃなくて、カンボジアのことを皆さんに知ってもらえたら、もっとこう活動につながるかなと思って、自分も今回カンボジアの背景意識とかをシェアしようと思ったんですけど、それ考えたら全然もう長くなりすぎて、それは今回言えないんですけど、そういったカンボジアの背景知識、背景の歴史とか、今までの歴史とか、それから来る 今の現状を考えると、やっぱり、ああ、かわいそうだなとは思ってしまうんです。でも、まあ、それはそれですごく正直な、まあ、間違いはない感情だと思います。ただ、それだけではやっぱり、欠けていて、やっぱり自分たちが、なんで助けたいと思うのか、かわいそうと思うだけだからなのか、または本当に友達として心から思い合って何か力になりたいと思うのか、それがすごく大きな違いだなというふうに気づきました。で、そうですね、この活動を通してそういった関係を築きながら、現地の人たちと、また国同士でも、日本とカンボジアという国同士でも、間でも、そういったただの表面的なかわいそうだなって思う助けじゃなくて、心からつながれる、そういった関係を作ることがすごく重要だなと思いました。ただ特にカンボジアと日本って考えますと、経済的にも、まあ、もちろん地理的にも、あとは文化的にもすごく差があります。でもその差っていうのはすごくただの違いなんですね。どっちが上とかどっちが下とかじゃなくて、違うもの、本当に違ったもの、異なるもの。で、そういった違いを見つけることって、自分と相手との、まあ、人の本当の個人的な人間関係だったんですけど、違いを見つけることは簡単なんですけど、すごく大事なのは、その違いを理解して、お互い理解して、その違いを認め合って、でそのまま関係を、その中で続けていく、それがすごく大事だなということに気づきました。また、そういった相互の深い関係っていうのは、そう、相互のものなんですよ、そういう深い関係というものは。だから片方だけが思って、それだけじゃやっぱ成り立たないもので。このラガンサーブの活動でも、参加の仕方ってすごく いくらでもあると思うんです。実際に、それは実際に現地に行って働きをするだけじゃなくて、その活動自体を支えたり、またはこういった今の、シンガポールのベドック協会とこの水戸協会のパートナーシップ、あとはまたこの水戸協会自体の基礎の、協会としての基礎のあり方、そういうものからすごくこの活動って生まれていくものかなと思います。ですので、すごく自分たちは あのこれからチャレンジをチャレンジがあると思います。あの挑戦があると思います。自分たち個人的な人間関係もそうですけど、あのいつも楽しいことばかりでもないし、あの感動するようなことばかりでもありません。時にはあの困難にぶち当たったり、悲しいことがあったり、それでも大事なのはあの諦めないで最後までそれを続けて、その関係をどう築いていくか、それがすごく大事かなと思います。でそれはこの活動でも本当に言えることで、あのシンガポールの米独協会と日本協会と、あとはカンボジアの人たちの関係作り、またはあの、ミッド協会の自分たちと、米独協会の彼らと、あとはカンボジアにいる子どもたちとか、その親の方々、先生の方々、その人たちとの関係をどうこれから諦めずに続けていくか、この活動をサポートしていくか、それがあのすごく、この先の基準がいた学校ができた、この先もまた何か動くかもしれない、その活動に、すごくつながっていくものかなって感じました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの今ヒロ君がとてもいいお話をしてくれたので、私はさらっと簡単に言いたいと思います。であのさっきジョエルがね、あのカンボジアミッションには青年だけではなく、いろんな幅広い年齢層の人を連れていきたいって言ってましたけど、私はその多分上の方の年代なんですけれども、あの一昨年の10月に続いて、昨年の12月に2回目のカンボジア選挙旅行に参加する機会を神様がくださいました。で最初の旅に参加した時は、あのなんかジョエルがとてもなんかいいことをカンボジアでやってるみたいな、何なんだろうみたいな、でそういう本当に単純な理由で参加しました。で今回はあの最初の旅で出会った女の子と来年の12月にまた会おうねって約束をしたんです。でその約束を果たしたいなって思う具体的な理由がありました。そしてあの船の旅では、私はミトチームのメンバーとして子どもたちにあの日本語を教えたんです。でその時はその自分のその仕事っていうか役目っていうか、それをもう果たすのが一番大切なことで、あのとメンバーに心配をかけないように、迷惑をかけないように、でそのことをこなすっていう、それだけで精一杯だったような気がします。だから後で振り返ってみたら、あのカンボジアの子どもたちや、大人の、ミトリゲストハウスの方、それからバンを運転してくださるラタさんや、そんな人たち、またあの米独協会からも参加されている方たちと、あのゆっくりとお話をするっていう深い気持ちの余裕が自分にはなかったような気がしました。あの聖書の中のバルタとマリアのバルタみたいに、何が一番大切、自分の目の前のことをこなすのに精一杯で、一番大切なことをがよく見えてなかったような気がします。で2回目の去年の12月はできるだけカンボジアの子どもたちや大人の方、米独協会の皆さんとお話をするように心がけました。そして今回の仕事は、あの学校に行って子どもたちにお昼ご飯にカレーを作ったんですけど、その時もあの子どもたちとおしゃべりしながら、子どもたちにいろんなことを頼みながら、あの話す機会をなるべくたくさん持って、あのカレーを作ることに、やっぱりこっちが少しこう気持ちの余裕ができたり、そういうふうに心がけてくると、子どもたちもなんか前よりもっとあの 話してみてくれたり、なんか、いろいろなそういう触れ合いが前よりはできたかなって思います。その人との関係づくりっていうのは、なかなか一朝一夕にできるものではなくて、時間がかかると思います。そして、一つ一つの言葉や行動の積み重ね、そして一緒に過ごした時間の積み重ねだと私は信じています。で、今回の旅を通して、初めての旅では見えなかったものが、見えてきたのかなと感じています。そしてまたきっと2回目3回目4回目って回を重ねるごとに、また神様が違ったものを見せてくださるのかなと期待しています。で、シンガポールのチャンジ空港に着いた時に、パクフックさんが1回目の時はさらっといらっしゃいだったんだけど、今度はバーってハグしてくれて、シンガポールに戻ってきたね、カンボジアに戻ってきたねって言ってくださって、ああ本当に嬉しかったのを覚えています。で、また次の選挙旅行に行っていいよって私に言ってくださるのを楽しみに待っています。ありがとうございます。皆さんの前で話す話をするチャンスをくださったジュエさん、ありがとうございます。カンボジアでの故障を思い起こすと、この支援の参加ができたことは神様から力をいただいたからこそ成し得たことだことで、つらい私でも真の協力に支えられこうしてきたことに心から感謝します。カンボジア支援旅行は私にとって初めての体験でした。私にとって衝撃的な冒険でした。子供たちは幼い時から仕事をし、中でも夢を持ち、互いにその夢を語り合っている姿を見た時、彼らの力、カンボジアでの担当はカレー作りを子供たちと共にすることでした。彼らは材料の値段の交渉や新鮮な野菜を選んだり、私たちを助けてくれました。家を作るも私たちが教えなくても元気よく迅速に調理している姿を担当のボランティアは、皆さんも彼らが調理できるのではないでしょうか。その質問を通して彼らにまたサポートしている子どもたちの中には、真実の子どもたちの上に子どもの家を作れる力が必要だと思います。それは母親は話せず、コミュニケーションは分かり、チームと共に当時に参加することで知ることができたのです。私にしかできないカンボジアの講師のどういう方法かまだ私にも分かりませんが、でもこの小さなことでも彼らのために少し喜びを感じます。
じゃあ今からビデオを この間の旅のビデオをちょっと見せて、それから子どもたちの教育のための、特別研究をしていこうと思います。それが終わったら今度、今月16日から、2週間チームを紹介して、彼らのためにその祝福の祈りをしていこうと思います。So we're going to show a video of the trip, and then after that we're going to have a special offering time for the Children's Education Fund, and then introduce the team that will be going for 2 weeks beginning March 16th, and say a prayer of blessing as a church to send them to Sunday.